Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは、首都大学東京教授で社会学者の宮台真司さん。著書、14歳からの社会学、これからの社会を生きる君にを踏まえつつ、今、そしてこれからの社会を生きるためにはどうすべきかをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
宮台真司、1959年仙台市生まれ。東京大学大学院博士課程修了、社会学博士、首都大学東京教授、社会システム論専攻。著書に権力の予期理論、終わりなき日常を生きろ、世紀末の作法、幻の郊外、遠行から天皇へなどがある。最新刊は世界文化社から出版の14歳からの社会学、これからの社会を生きる君に。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは首都大学東京教授で社会学者の宮台真司さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
世界文化社から著書、14歳からの社会学、これからの社会を生きる君に、こちらが出版となっています。この本では学校では学べない本当の社会を語るということで、若者がこれからの社会をどう生き抜いていったらいいのかという宮台さんの考え、思いが綴られているわけなんですが、まずタイトル、14歳からの社会学ということなんですけど、これなんで14歳なんですか？
まあ、14歳はだいたい中学2年前後で思春期前期ですよね。まあ、心理学から言えば、まあ、ちょうど、まあ、自我がですね、確立し始める頃ですよね。
はい、
で、であるがゆえに、例えば反抗期であったり、うんうんうん、親離れが生じたりすると同時にですね、まあ、性、まあ、セクシュアルの問題についての意識も高まりますんで、
うんうん、
当然性についての不安も出てくるし、自立した以上ですね、それまで親を介して社会と接触していたのが、うんうん、自分が直に社会に接触するようなイメージが、まあ、迫ってくるんでね、
うん、
なんといっても不安が、ものすごく高まる時期ですよね。
うん、ちょうど、まあ、人生の、まあ、変革点、大きな変革点、
最も不安が高まる時期ですよね。
うんうん、
で、まあ、考えてみると社会学っていう学問はね、
はい、
まあ、社会的自明性、まあ、社会の当たり前さを疑うという学問ですから、その伝統的な流れから言っても、例えば普通の人を不安にさせる要素があるし、あるいはその不安になった人間がね、当たり前だと思っていることは当たり前じゃないんじゃないかっていうふ
う
に探索し始めるときに見えてくるビジョンを描く、そういう学問だというふ
う
に言えるんでね。その意味で言えば、あ、考えてみれば社会学は14歳に語るのが一番ダイレクトかなっていう感じですよね。
あ、まあ、そこが、まあ、スタートポイントというか、
そうですね、
ある意味社会学としての、まあ、原点みたいな部分があると。
で、加えて、まあ、僕はずっと若い人たちのフィールドワークをね、それこそ20年以上やってきたってことがあるんで、うんうん、まあ、こういう中学生高校生たちの不安に、まあ、結構長い間向き合ってきているし、その不安の中身がどう変わらず、あるいはどう変わってきたのかということも、まあ、詳しく知っているので、
うん
うん、だったら社会学を14歳に向けて語るのは、
うんうん、
僕が適任かなというふうに思いましたし、
なるほどなるほど。
あと、まあ、本の前書き、後書きにも書いてあるようにというか、後書きに書いてあるように、まあ、自分の娘がね、まあ、生まれて今2歳半ですけど、まあ、僕の昔からの知り合いだった編集者のね、岡田智之さんが、やっぱり上手なお誘いをしていただいたんですよ。まあ、中学生向けの本を書けっていう話は随分いろんなところからあって、なんかめんどくせえなって感じで断ってたところがですね、まあ、 未来さんの娘さんがね、思春期になったらどうしようかっていうのは不安でいらっしゃるでしょうと。いや、まあそりゃそうだと。だったらそういう14歳になった娘さんに向けて、喋ることをまとめるっていうので本を書いていく。見てはいかがですかと言われましたね。
なるほどなるほど、うん、じゃあある意味こう娘さん、まあ、まだ10年ちょっとありますけど、娘さんへ語りかけるというようなそういった感覚もあった。
そうですね。で僕はまあ仕事からね家で仕事をしているということもあって、まあ、子供との接触時間が長いんですね。で当然そうすると子供はまあいわゆるパパっ子になるわけですが、でまあ多くの心理学者がおっしゃることだけれどね、どんなに幼児期幼少期いい子だとしてもね、思春期以降にどうなるのかってことはそこから伺い知れないと
なるほどなるほど、
それこそ引きこもりになっちゃうかもしれないし、リストカッターになっちゃうかもしれないし、アダルトチルドレンになっちゃうかもしれないし、それはよくわからない、でどうしたらいいのかってことについても定説はないと、だとしたらその時期が実際に来てね、あたふたするよりも今まだ冷静でいられる時に書いておこうかなというふうに思いましたね。
ああ、そうか、事前準備として、まだ心が平静な時に書いておこう。
はい、
なるほど。ともうすでに読者の方からの反響っていうのも
ちょっと初動がですね、つまりものすごいいきなり売れちゃったんで、部数が足りなかったんですね。それでそうですね、10日から2週間ぐらい手に入らない人たちがいたんで、ちょっと申し訳なかったんだけど。まあ、僕の中学高校の母校がね、生徒たちが中心になってこの本を読んで宮台に話を聞きたいっていうですね、そういう勉強会を企画してくれたりとか。
なるほど。
あとまあ僕の周りの、まあ、弟子筋っていうかですね、僕のゼミっていうのも3分の2が他校からの潜りだし、昔からもう中学生からね、爺さんまでいるんですけども比較的、やっぱり評判はいいですよね。
なるほどなるほど。で特に、まあ、そのまさにターゲットとしている14歳前後の方々にかなりこうダイレクトに伝わってるという感覚が
ありますね。そもそもあんまり彼らが考えたことはないということを書いているとですね、おそらくね、親やある種年長者を通じたワンクッションで伝わっていくんだというふうに思いますよね。とにかく今の子たちはご存知のように、まあ、いわゆる本は読みませんね。せいぜい活字といっても雑誌、
漫画、
あるいは漫画は読まないですね。漫画読まないですね。
あ、漫画読まない、
読まないですね。
そうですか。
全く読まないですね。だから字として読むのはインターネット、あるいはメール、あるいはせいぜい雑誌をちょっと読むかなっていうぐらいですけども、
ね。じゃあ実際にいきなりはじゃあここには来ないわけですね。
だからそこに届けるための、まあ、工夫をしなきゃいけないんですが、もちろんですね、データ的にはある程度読んでる人たちはいるんですが、やっぱりもっぱら読んでるのは20代、30代、40代、50代。
なるほど。
まあ一番その意味で言うと、自分の娘や自分の息子が14歳になっているとかなるかもしれないっていう年齢の大人たちがまず飛びついて読んでいると思いますね。
なるほど。でそこからワンクッション入って、その、まあ、まさにピンポイントの彼らに届いてるという感覚。
そうですね。そうですね。なんかそれが狙いだったんです、もともとね。
あ、なるほど。じゃあ、ある意味目論見通り来てるという。
そうです。あとタイトルの14歳からっていう意味はね、14歳の子供たちに読んでほしいという意味と、あともう一つ、14歳から出直せっていうふうに大人に呼びかけている面と両方あるんですね。
出直せ。
出直せ。
はい、
で大人っていうのは、その誰もがね、14歳っていう時期、つまり不安な時期を例外なく経由してきているし、その頃に様々な不安に駆られているはずなんですが、多くの人はそれを忘れているし、あるいはもう思い出すと本当に不安になっちゃったりするかもしれないっていうことがあるんでしょうが、まあルーティーンですよね。まあ決まり事の中で、自分自身の想像力を制限している。で、その上で子供たちに接触したりしてるんで、まあそういう意味で話にならないところがあるわけですよね。
なるほど、なるほど。
で、14歳がまず出直せば、最近の若い奴はわけわからんとかっていうセリフを言う前に、いろいろ思い当たることがあるはずだしね。
まず自らの原点に立ち返ると。
そうですね。
いうことだけど。
で、しかもそれが、つまりその思春期の不安が、それなりね、まあリーズナブルだっていうことも、自分振り返ればわかるはずなんですよね。で、そういう時点から振り返ると、大人たちがね、当たり前だと思っている社会の、まあルーティーンも、実は当たり前でも何でもないと。他のルーティーンにいくらでも取り替えられるし、 あるいは取り替えるべきルーティンを取り替えてこなかった責任を負ってるしっていうね、いろんなことが気がついてくるはずなんですよね。
だから14歳からのと。
そうですね。
いうことなわけ。
出直せっていう意味もあるわけですね。
なるほど、なるほど。まあそういった意味で本当に幅広い層に、まあ読んでほしい、まあ、はい、読まれるべきという感じですけどもね。はい、で、まあでも、まあこのタイトルは14歳から、まあ14歳というのが一つありますけども、うん、その、宮台さんの目に映る今のその14歳前後の世代というのは、こう、どういうふうに映ってるんですか？
まあ今に始まった話じゃなくてね、うん、正確にはもう90年代前半から始まってるんですけど、大人になることを魅力的に感じるということはなくなったわけですよね。だからもう例えば高校を卒業するぐらいの、あるいは高校2年生ぐらいになるともう自分はおばさんになったっていうような言い方をする女の子たちが、まあ目立ったのはもう10年以上前の話ですよね。
もう20年近く。
そうですよね。で、さらに平成不況は92年から事実上深刻化するんですけれども、いわゆるご存知のような、まあ、雇用がですね、非常にうまくいかなかった、段階ジュニア世代を中心とするですね、まあ、ロスジェネっていうのがあり、で、ロスジェネ以降、一回好転したものの、今はさらにそれを上回るかもしれないようなどん底に行こうとしているかもしれない。その意味で言えば、将来に明るい展望を持てないというよりも、むしろ正確に言うと、もうどうなるか全然わからないなと。だから、周到な人生設計をするっていうことの意味もよくわからなくなってきた。いい会社に入って、あるいは親がね、喜ぶ就職したつもりがその会社潰れちゃうかもしれないし、あるいはまあ、ね、いい学校に入っていい会社に入っても誰も承認してくれない、一生ですね、例えば家族持てないで一人者で孤独に死んでいくかもしれないっていうね、そうしたイメージは本当にリアルになってるわけですよね。
なるほど。先が本当に文字通り見えない。
見えないし、まあ、例えば番組でね、孤独死なんていうのがね、昨年随分繰り返し NHK 民放で報じられましたけども、これ老人じゃないんですよね。基本的には中年なんですよね。まあ、50代を中心にする人たちが、金の切れ目が縁の切れ目で病気や事故にあって、あるいはリストラされて、その金を入れられなくなると、途端に家族から、離縁されてですね、で自分で自分のことを、まあ、世話する習慣なかったもんで、でまあ、垂れ死んでいくとかね、あるいはそれがきっかけで自殺に追い込まれていくっていうのがものすごく多いわけですよね。あと先進国の中でもご存知のように、OECD 加盟国の中では日本はハンガリーに続いて下から2番目ってか、上から2番目か、非常ひどい、まあ、自殺率であるわけでね。毎
年3万人以上。
そうですよね。3万1000人ぐらいが、ね、死んでいるっていうね。だから相当ね、まあ、ひどい社会であることは間違い、でひどい社会が好転する見通しも実は全くないんですね、日本に限ってはね。アメリカなんか随分違って、もう希望に満ち満ちていますよね。でそれはもう全然違った状況に我々はある。でそういう人間たちに、その空元気じゃなくてね、やっぱり勇気を与えるためにどういうメッセージが必要かなっていうのが実は最も考えたところですね。
なるほど。いかにその先の見えない中をいかに生きていけばいいんだという、
そうですね、
いうことなんですね。で、まあ本の中には、自分と他人、社会とルール、はい、心と体といった、まあ8つの項目が登場するんですけど、はい、まあどれも伝えたいメッセージには間違いないと思うんですが、特にここの部分が肝だなというポイントはありますかね？
そういうのはなくて全部肝ですね。
全部、
もう本当は伝えたいこと山用のようにあるものを、
あえて8つに
8つに整理しているんでね、例えば自分とは何かとか、他人とは何か、まあ、社会とは何か、まあ、性あるいは恋愛とは何か、仕事とは何か、あるいはまあ、自由とは何かって言ったようなことは、だいたい思春期前期の子供たち、本当は誰もがですね、昔は考えたはずだし、よくわからないなっていう思いながら成長しているうちに忘れちゃったかもしれない何かなんですが、実は簡単に忘れることができたのはね、まあそれなりにいい社会だったからだとも言えるわけで、今後将来不安を含めたね、不透明性に、まあ、永遠に向き合わなきゃいけないかもしれない若い世代にとっては、こういう問いっていつまでも切実である可能性があるんですね。で、そう考えると今出す意味はやはりあるんですね。
それで、まあその、まあ、答えという、まあ、答えではないのかもしれないけども、その、まあ、この8つのテーマというのが、まあもうどれもないがしろにはできない、
そうですね、
八味一体みたいな、そういう、
そうですね、 これですね、うん、だからまあ人間の性ね、リビングにはいろんな側面がありますが、その側面をとても8つには集約しきれないとはいえね、
うんうんうん、
でその一面だけ取り出すわけにはいかないわけで、
なるほど、
なので、うん、例えば仕事だけ得意だけど性愛が不得意っていう人間が幸せになれるか、なれるかもしれないけど、
うん、
でも性愛も得意である方がいいわけですよね、
う
ん、
そうです ね,
ね、うん、であれは逆にモテるけど仕事ができないやつ幸せになれるかってね、やっぱりそれもね、仕事できた方がいいよねっていう話ですよね。あるいは自分や他人の関係について見通す力があるやつとないやつ、これは仕事、性愛、家族問わずですね、やっぱりその人間が周りからどれだけ尊重され、まあ、それを通じて尊厳獲得できるかを決めますよね。でまあ、分かりやすい言い方をすると、他人に与えることができない人間がいつも、人からですね、例えば承認してほしいとか理解してほしいとかですね、愛されたいとかって言ってでもダメなんですね。みんなも石のいい話があるわけないわけで、じゃあ他人に与える力って何なんだっていうことも考えてもらわなきゃいけないわけですよね。まあ、昨今大人も含めてなんだけど、やっぱり虫のいいやつが多すぎますわね。だからてめえ何様なんだって思うことがね、やっぱり、ね、世代を問わず多いと思うんだよね。そういう意味で言えば、そのまあ、くれくれタコラっていう昔番組があったけど、くれくれって言うんだったら、お前あげることできんのかよっていうことをね、自分に問うっていうことがやっぱり必要ですよね。
なるほど。
お前価値あんのかよってね、うんうん。他人から価値をくれっていうふうに言うんだったら、お前に価値あんのかっていう問題はやっぱり大事ですよね。
で、その価値っていうのもね、その一面ではない。
そうですね。
もう多様な面があるということですね。
うん、だから自分に価値があるのかっていうのはね、まさに本当に思春期的な問いで、うん、僕もそういうふうに自分に問った記憶がありますけどね、
うんうん、
でそれはそれからの生き方次第なんですよね、
うんうん、
まあ、死についてですね、中心的に書いているんですね。死ぬということは何なのか、で死がどういう意味を持つのかっていうのは、まあ、いろんな哲学者が言ってるんだけど、実はどういう生を、人生をね、生きているのかっていうことが実は決めるんですよね。だから死だけ独立して考えても、とてもじゃないが答えは出ない。で、まあ、さらに、今、いろんな哲学者や、文学者がっていうふうな言い方をしたんですけどもね、実はこの本に書いてある事柄は、僕が勝手にいろいろ思いついたっていうことではなくて、そうですね、少なくとも2500年から3000年ぐらいの間の人類の歴史の中でですね、繰り返し思想や哲学や宗教の中で問われ、で、繰り返し問われる中で、その繰り返しこういうふうに考えるべきではないかっていうふうに示唆されてきた、比較的その共通の本質をね、やっぱりくくり出している。例えば典型的にはですね、先が見えない時代だというふうに言いましたよね。で、最も先が見えない時代というと、例えばですね、ギリシャ時代のその少し前、暗黒の400年と言われるですね、紀元前12世紀から8世紀ぐらいまでのギリシャであるとか、あるいはその春秋戦国時代の中国であるとかって、こういう時代にやっぱり先が見えない時代であるがゆえに培われた、まあ、さまざまな思想があるんですよね。で、そういうものもふんだんにこの本の中にですね、取り込まれていますね。
なるほど、なるほど。まさにその人類の歴史から獲得した、
そうですね。
そういう知恵というか、
そうですね。
それがここに凝縮されている。
そうですね。
まさにじゃあここは、ね、すべての人類の歴史から得たものをこう参照できるものが入っていると。
昔のね、中学生や高校生に対してだったら本読めようで済んだんだけど、読まないから、だったら自分はたくさん本読んできたからね、曲がりながらにもね、自分はたくさん、ものすごいたくさん本読んできて、その汲み取ったエッセンスをね、まあ、さらにまた凝縮をして、それこそエスプレッソみたいな感じでですね、
相当濃い
よ。圧縮したものをですね、お渡ししようというふうに思ってましたね。
はい、濃縮版ということですね。
そうですね。
はい。Let's get knowledge with fun. さて、この本の中ではご自身の、まあ、そのいわゆる14歳時代というかですね、まあ、思春期時代のことも書かれていらっしゃいますが、その頃の宮台真司さん、ご自身を振り返ってどう思われますか？
一口で言えばですね、今の若い人たちには想像できないぐらいめちゃくちゃな中学高校にいたわけですよね。
めちゃくちゃ。
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 それは1968年9年の大学紛争の煽りを食らって、だいたい1973年ぐらいまでですね、まあ一部の高校では中学高校紛争は続いたんですが、最も紛争が激しかった高校、中学に僕は まあ、私立なんですが、はい、いたんですね。なので、まあ、受験して合格してその中学に入った、はい、その年にいきなり半年間のロックアウトって言ってですね、機動隊の装甲車がですね校門塞いで中に入れない。
中学で。
そうですね。
そうなんですか。
なのでまあ近くの公園でね、1時間野球やると英語の単位がつくとか、近くの自然教育園を1時間散歩すると理科の単位がつくとか、野球でなぜ英語なのかわからなかったですけど、ちょっと面白い時代でしたね。
そうですか。
ただね、僕大変面白いなと思うのは、はい、僕らの学年って一番紛争の煽り食って、中学3年間ほとんど授業なかったんですよね。でしかも僕らすごく紛争の当事者でもあって、うん、まあ、教員吊るし上げたり理事会吊るし上げたりしてきた、うん、そういう、まあ、僕ら、あるいはある種あれも壊しまくりましたからね、うん、ロッカーを壊し窓を壊し、うん、倉庫を壊し、うん、僕なんか授業中隣のね教室との間に連絡通路を作ろうと思って壁に穴掘ってましたからめちゃくちゃだったんですね。
いや文字通りめちゃくちゃです、
めちゃくちゃですね。でだからこの学年はねもうダメだと、進学校だけど、うん、こいつらもう終わったなって言われてたんですが、うん、今でもですね、歴代1位の進学実績を持ってるのは実は僕らの学年なんです、ね。
そんなに壁に穴開けてたのに。
そうなんですよ。だからそれはあの理由ははっきりしてましてね、結局めちゃくちゃだったんで、みんな頼るものは自分しかないってことで、本当に自分のこと、あるいは自分の周りのこと、社会のこと、つまり14歳の社会学にで書いたりのことを誰も言ってくれないし、直接自分に直に迫ってきちゃう問題なんで、もうただただ考え抜くしかなかった。で、考え抜いたので、かなり早い時期に腹くくった奴らがいっぱい出てきたんだと思うんですよね。
いやおなく自力で立ち上がる必要があった
んですね。そうですよね。だからその、まあ、本当の意味でのエリート教育がなされちゃったと、結果としてね。
ああ、なるほど。
だからよくね、まあ、生半可な校長や教頭がね、混乱させたら子供たちがかわいそうだとか言いますよね。かわいそうなのはあんたらだよって問題ですよ。むしろ混乱こそがね、子供たちを育てる可能性もある。それはその、私の師匠だったですね、ある先生、この本の中にも出ていますがね。もう、どんどんひどい社会になりますね、なりつつありますねって僕がちょっと申し上げたときに、でも宮台君。社会がダメになると人が輝くんだよ。社会がダメになり人が輝き、輝いた人が社会をもたらし、いい社会がまた人をダメにする、ダメになるとまた人が輝き、その繰り返し、人類はその繰り返しなんだよってずっと言われてですね、なるほどと思いましたね。なんでなるほどと思ったかっていうと、自分がそうだったなと、
経験があって、
めちゃくちゃだから自分は自分の中にやっぱり内なる光を灯すしかないってやっぱ強く思ったっていうことがきっかけになってますね。
そうか、その徹底した逆、まあ、ある意味逆境、
そうですね、
はもうすごい大チャンス、
大チャンスですね。で、まあ、今のはね学校の状況、つまり教育の問題なんだけど、恋愛もそうですよね。
恋愛、
またこの本でねよく繰り返し書いてるのは、これ今束縛期っつってすごい束縛して携帯の着信記録とか盗み見るようなね特に男がすげえ多いんですよ。でね、めんどくさいんで女の子は男の子と付き合わないとかっていう風になってて、だからセックスの体験多いけど、いわゆるこの深い関係から遠ざかるっていう傾向なんですね。じゃあずっと結婚しないのって聞くと、いや30歳になったら結婚しますって大体言うんですよ。結婚しますって結婚できるの、もちろん結婚はできるけど、それって愛によって永続する関係作れるってことなのって聞くと、やっぱりみんな暗い顔になるわけですよね。でやっぱり愛によって永続できる関係は、そこらのですね、つまりこういう状況であればですよ、昔とは違うんですね。やっぱり学習によって自分自身のものの見方、感情の制御の仕方、相手を理解する力を身につけなければやっぱり絶対に続かない、一時の雰囲気の良さっていうのは、まあその一瞬あたりは地獄に変わりますんでね、でそういうものを乗り越える力がなきゃいけないけど、その力ってやっぱり地獄見なきゃできないんですよね。
なるほど、
地獄を見て、でそのまま地獄に落ちちゃうやつもいるんだけど、這い上がってきたやつは一皮二皮むけますからね。
なるほど。
でそうなった時に初めてパワフル な人間になれるわけですよね。でそうすると同性異性、友情愛情いろんなものの対象になりうる存在になる。でそれはとても大切だと思うんですね。
なるほど。
美味しいところだけこうつまみ食いして、なんかこううまく生きていって って、その結果として、人から尊敬される人間になるってことは、まあ 100% 不可能なんですね。人間はそういう人間のことすぐ分かっちゃうんでね。
なるほど。高く積み上げようとしたら、かなり深く掘り下げて分からなきゃいけない。
おっしゃる通りですね。おっしゃる通りですね。おっしゃる本当の通りで、掘り下げる部分をネガティブな闇の部分、深い闇の部分を経験しないと、やっぱり、どんな風が吹いても消えない明かりを灯すことはやっぱできませんよね。
もう表裏一体というか、
表裏一体ですね、
いうことですよね。
それも昔からいろんな人たちがいろんな形で言ってきてることですよね。
なるほど、でこの本の中にはですね、自由、承認、尊厳とか、行為功利主義、規則功利主義、あるいは純粋理性批判、実践理性批判、正直これ語り口は非常に平易な語り口ですけど、はい、内容超重厚ですよね。まあ、先ほどエスプレッソとおっしゃってましたけど、その言葉一つとっても相当これはやっぱり難解であるということは間違いない。
そうですね。その意図したことですね。と申しますのはね、哲学の言葉ですが、あるいは思想の言葉ですが、実は哲学や思想の専門家でさえちゃんと理解していると思えない人がとてもこの日本にはとりわけ多いんですね。
専門家と言われる
人、専門家と言われる人間たち、でね、僕は真の専門家であればこういう難しい概念を中学生、少なくとも14歳ぐらいを相手に語れないといけないと思うんですね。だから僕にとってもこれはやっぱりチャレンジングなんですね。この哲学書を読んでもなかなかわからないような難しい概念を14歳にわかるように語れるかどうか。で、これね、うまく成功するとね、とてもいいことがあるんですよ。というのは、この日本ってもともと翻訳文化だから、翻訳される前の言葉ってそんな難しい言葉じゃないんですが、日本語で翻訳しちゃったから難しいってことがまずある。
なるほど。
でその時にでも元々は難しい概念っていうよりも深い概念なんで、その深さを伝えることができれば必ず役に立つんですよ。だから役に立つ、何に役に立つかっていうと生きるのに役に立つんですが、それはうまく生きるってことじゃなくて深く生きるために役に立つ、そういうふうなメッセージを取り出せればこの概念を理解したことになるんでね、それを理解してもらえればとても役に立つ、つまり深く生きれるように、生きられるようになる、これが一つあるのと、あともう一つはそうした難しい概念が書いてある本を、読むきっかけになりますよね。14歳からの社会学に書かれてあるいろんな、ヒントを、使えばね、そうじゃないとなかなか読みにくい難しい概念を使った哲学の本や思想の本もね、やっぱり自力で独力で読めるようになってほしいっていうか、なれると思うんですね。
なるほど。
でそれも狙ってるわけですね。
あ、じゃあとりあえず拒否反応はそこで避けられるだろうし、
そうですね、
ここで取っかかれればということで、
そうですね、たかがね、その50年だか80年だか知らないけど、人生ってとても短いんですね。で人一人の経験の中で、知恵を獲得するのは難しいので、だからその学問や思想があって、それをまあ世代から世代に、過去から未来にこう受け渡してきてるわけですよね。受け渡すプロセスを通じてだんだん積み上げ、分厚くしてきているわけですよね。その意味で言えば、そういうその過去から積み上げられた知恵を知らないということは、やっぱすごい、なんて言ったらいいんだろうな、無駄なというかですね、短い時間を有効に生きるためのですね、手段を持たないことになっちゃいますよね。それは非常に僕はまずいことだと思います。
せっかくあるのに。
そうですね。で、しかも、社会が、あるいは周りがよくわからない、自分がよくわからない、混乱した状況であればあるほど、実はそういう深い思想っていうのは入ってきやすいんですね、中にね。で、それはだからちょうど14歳の時に読むべき、本や思想っていうのがたくさんあるというふうに僕が思うのと同じことなんですね。一番不安な時にこそ、深くいろんなものが身にこう染み渡る。なのでやっぱり14歳から
な。なるほどなるほど。受け取り側のチャンスでもあるんですね。
そうですね。
時期的に。
で概念として一見難しそうに見えるものっていうのは、歴史的にこうずっと受け渡されてきてるんですね。僕が考えた概念じゃないんですね。だからそういうまさにその不安な14歳の時にこそ、こういう難しい概念の背後にあるとてつもない深さを知ると、実は確実に救われるわけですね。
じゃああえてこういった難しい哲学用語だったり思想用語だったりというのを、そのままダイレクトに収めて、で まあ、ある意味、これ一発で多分理解はできないですよね。
そうですね。うん、まあ、一読はだけでは難しいかもしれない、
ね。難しいですよね、うん。だけど、まあ、それも狙いの一つ。
そうですね。まあ、八つのパートの中で、うん、多分その時その時でね、読者が、うん、必要としているパートがあると思うんですよ。で、必要としているパートが、つまり、その時にその方々が、まあ、中学生なり大人なりが混乱している問題について一番染み渡るんで、で、混乱した時に、だ性愛で混乱していれば、そこ読んでほしいし、うん、仕事で混乱していれば、仕事のパート読んでほしいし、その他人とのですね、性愛ではない人間関係で、うん、その誰が尊敬できる人間なんだろうとかっていうふうに苦しんでる時には、その他人とはどういう存在かってところを読んでほしいし、うん、身内、友達が自殺したり死んだりして、死って何だろうっていう時には、その死のところを読んでほしいんですね、うん、なので8つのパートどれが中核ってことはないって言ったのは実はそのこともあって、うん、
なるほど、
読者がどれが中核かをその時その時で決めてほしいんですね。そうするとそこが一番染み渡ります。
はは、受け取り側のその心持ちというか、
そうですね、
その状況によっても
そうです、
染み込み方が違うよ。
だからさっき言ったように、すごい深い闇の世界に落ちていればこそ分かるメッセージってやっぱり確実にあるんでね。なので、その時に一番深く抱えている闇に相当する部分が多分一番分かっていただけると思う。
じゃあまあ本当にね、これさらっと読んで、当然、まあ、深くは絶対全部は染み渡らないけれども、
はい、
とにかく触れてみておくべきということですね。
そうですね。
そういうところですね、アプローチとしてね。この番組は学問のすすめというタイトルなんですけど、はい、学問をする上で重要な要素として感染という言葉も出てきます。
そうですね。
感染、インフェクションの感染
ですね。そうですね。
感染っていうと、コレラ感染とかなんかそういうちょっとかなりネガティブなイメージで使われること多いんですけど、はい、これはどういうことで、
紀元前、やっぱ5世紀ですからね、もう今からもう2500年ぐらい前に、プラトンっていう人がね、有名な国家っていう本があるんですが、その中の詩論ですね、詩人について、あるいはその詩についてのですね、議論を展開している中で、強く打ち出してきた概念なんですね。つまり、これは哲学の中の最も重要な肝なんですけどもね、すごいものが、自分の隣や周りにあって、で、その凄さが自分に感染してきて、理由はわからないけど、駆り立てられてしまうというような、ある種のバイブレーションがですね、こう伝わってきて、自分もそのシンクロしてしまうような、そういう経験こそが、最も重要な経験だっていうふうに、そのプラトンは言っていたんですね。で、言っていたっていうのはどういうことかっていうと、プラトンは途中で見解を変えて、そのバイブレーションはバイブレーションとして横に置いておいて、やっぱり社会の秩序、あるいは秩序の本質に従うことは大事だっていうふうに言うように変わるんですね。で、そこにも実は大変に大きな肝があって、その二つの肝をね、その秩序に身を置くっていう立場と、秩序に身を置けるかどうかとは関係なく、すごいものに感染して駆り立てられてしまうという要素と、その両方を人間の、まあ、人生の二つのですね、柱としてね、分かってほしいということなんですね。で、残念ながらその感染、そのインフェクションの部分っていうのは誰も今教えてくれなくなっちゃった。
秩序の方は
教えてくれるでしょ、社会はこうなってます、決まりはこうなってます、ルールはこうですね、守りましょうみたいな、でも昔はね、僕らの小さい頃は違ったんですよ。それもあったけど、例えば僕の場合ですよ、関西の小学校にいましたけれども、僕転校生でした。その転校生を守ってくれたのはやっぱヤクザの子供たちだったんですね。で、家に、その子の家に遊びに行けば栗からもんもん、まあ、入れ墨を入れたお父さんがいたりして、でもすごく優しくいろいろ遊んでくれたりした、僕の親父は成功したサラリーマンです。うちのじいちゃんも成功した学者でしたけども、全然違うんですよ。全然違うんだけど、僕はどう思ったかっていうと、うちの親父みたいな人生は絶対につまらないな、このヤクザのおっちゃんみたいに俺はなりたいなってやっぱり子供の頃に思った、で、それはそれなりにやっぱすごいなっていろんな意味で思った、頼りになるなって思った、なんかこうバイブレーションが伝わってくるなっていうふうに思ったからですよね。で、実を言うと、その後僕がまあ14歳以降になって、これを勉強しよう、あれを勉強しようと思ったのも、僕に限って言うとやっぱりすごい先生に出会って、で、それを学べばですね、偉くなれるとか、 うまく生きれるとかっていうのとは全く裏違いに、その先生のようになりたくて、
うん、
その先生の立ち居振る舞いから含めて全部真似したっていう経験がありますね。
うん、
でそういうやっぱり凄さに感染して、行動する、その時の動機が実は一番強いし、
うん、
でしかも成功のために頑張る場合は、成功しなかったらやったことって無意味になっちゃう可能性がありますよね。でやっぱりそういうのってもやっぱ虚しくて、やっぱ感染をしてその前に踏み出してる時っていうのは、そのやることなすことは全部感染のなせる技だから、全てがどう言ったらいいかな、こうエキサイティングだし、全てがこう力にみなぎった振る舞いになるわけですよね。まあ日本人であっても、あるいは日本以外の先進国であっても、その文明化がそれほど進んでない時には、そういう感染によって動機、モチベーションですね、やる気を獲得するっていうことは比較的容易にあったんですが、今とても珍しくなっちゃったですよね。だからその感染っていうことを特に今の若い人にはやっぱ伝えたいわけです。だからまあ小賢しい理屈、合理性、損得、それはそれでいいと。でそれは僕自発性って言ってるんですね。でそれとは違う内発性、内側から湧き上がる力っていうものがあって、でそれは感染抜きでは絶対に与えられないっていうふうに、まあ、伝えたいわけですね。
なるほど、そうか。じゃあ今この日本だからこそ、その感染というのが、
そうですね、
必要になってきている。
そうですね、だからすごい大人って、僕らの頃と違って今の子たちって接触できますかね。ねえ、もちろん小さい時は戦隊ものとか、僕らで言えばつぶらやのですね、まあああいう変身ものとかを、まあ、見てすごいな、
ウルトラマン、
すごいヒーローはすごいな、だけど結局そのヒーローって大人になるといなくなっちゃうでしょ。でも僕らの時が小さい時はまだやっぱ違ったと思うんですね。やっぱヒーローはいたんですよ。
実在の
ヒーローってね、例えばアメリカ見てくださいよ。やっぱり大統領選挙の中で、つどつどヒーローが誕生する。今回、バラク・オバマさんは、やっぱりヒーローなんですよね。だからとても羨ましいと思うわけ。僕がというよりも、例えば子供たちが、思春期の人間たちが、バラク・オバマっていうヒーローを新たに目撃して、あ、こういう人になりたいなって思えるじゃないですか。
熱狂してますからね。
ですよね。でじゃあ日本はどうなのって、日本の現首相を誰か名前言いませんけども現首相のようになりたいなって言いますか。だからそれが大問題、それが今の子たちにとって不幸なことだなと思うんですね。
なるほど、それをやっぱりこう荒らしめるのは感染というものが必要。
そうですね、そうですね。実はね、僕麻生太郎さんっていう方が、その白洲二郎さんっていうね、吉田内閣の時のっていうか、もっと遡ると要は戦後体制のですね基礎を築いた、吉田茂さんっていう方のね、まあ事実上片腕としてアメリカ側と交渉にあたり、だから英語もすごくよくでき、しかも学問も政治もすごくよくできた人なんですが、その人にやっぱ憧れて感染して政治の世界に来たことはよく存じ上げてるんですね。だから麻生さんご自身は本当は感染ということを知ってるはずです。
が
、まあ、そこから先は言いませんけどね。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは、首都大学東京教授で、社会学者の宮台真司さんです。世界文化社から著書、14歳からの社会学、これからの社会を生きる君に、が出版となっています。この本を通して、宮台さんの、まあ、今までもお話しいただきましたが、反省ですとか、あるいは現在のプライベートな部分なんかも、ここに書かれてるわけですけども、先ほどもちらっとお話出ましたが、お子さんがお生まれになって、今2歳半。
そうですね。
ということで、かなり積極的にハウスハズバンド。
そうですね。
状態。
積極的にというか、それこそ内発性ですよね。やりたくてたまらないから。
やりたくてたまんない。
やってる、
ね。
実際やってる時の喜びを考えるとね、これに勝る喜びってやっぱなかなかない。大変さ含めてね。それに、まあ、例えば、子供のゲロやうんこは平気につかめたり、ね、口に入れたりもできますけれども、そんなことを過去の自分はね、できるとやっぱ思ってなかったし、思ってない力がね、自分に湧いてくるんだなってことは、本当、子供を前にするとよくわかることですよね。
なるほど、なるほど。
だから自己発見でもある。自分にもそういう力があるのかって、やっぱり思いましたよね。
そうですよね。私も実は4人子供いるんですけど。
お、すごいですね。
少子化に抗ってますが、やっぱりその子育てを通じて、本当にいろんな発見が、本当におっしゃる通りあると思うんですね。宮田さんご自身は、その、何が最大発見でした、ご自身の中で。
ちょっとね、変な言い方しますけど、僕って実はナンパ師だったんですよ。
で、この中にもかなり赤裸々に書かれてますけど。
ですよね。で、ナンパ師であったってことは、あんまりいいことじゃなかったなっていうふうに思う部分と、その子育ての時に、その子供を理解したり、その子供を喜ばせたりする時に、実は全く同じ技術が使えるなってことが気がついたんですよね。
スキルとして。
スキルとして使える。
それはどういうところ？
つまりやっぱり相手が向かおうとしているところ、相手が喜ぶことをやっぱ先取りして、でそのこびてるように見せないで、あ、この人のところに行くと楽しいかもしれないとか面白いかもしれないって思わせれば、一応ナンパは成功するじゃないですか。全く同じことが、子供に通用するんで、あ、そうか、なったらやっぱり、あのナンパっつうのは将来子育てする時の子育てスキルの上昇っていうね、その影の目的もあるので、ナンパスキルはやっぱり磨いた方がいいなと。
なるほど
いうふうに思いました。
かなり共通するんですか、そのスキルの種類としては。
共通すると思いますね。例えば、もちろんコミュニケーションの時に目を見ることはとても大切なんですけれども、その、どういうタイミングで目を大きく見開くとか、どういうタイミングで顔を近づけるかとかっていうのは、これやっぱり結構うまくできるんですけども、なんで自分うまくできるんだろうって考えた時に、あ、そうかって。
あの時昔やって
たからだって気がついたんですね。
それはじゃあ対象が20歳でも2歳でも変わんないわけです
か？僕は変わんないと思います。ですよね。
なるほど、そうか、このタイミングでやると相手がむちゃくちゃ喜ぶだろ
う。そうですよね。だから人間って、あの、ね、自然のもの、物事と同じでやっぱ流れがあるので、流れに逆らって無理をしても失敗しますよね。だから僕やっぱ妻とよく言ってるんだけど、あるメッセージ、それは叱るメッセージでも構わないし、どんなメッセージでもいいんだけど、やっぱりタイミングを失するとほとんど意味がないっていうことがあるんですね。
そうですね。その瞬間にやんなきゃ
いけない。やんないためですよね。で、あるいは流れがあって、その瞬間に本当は言わないことの時の方がいいこともあるのね。ちょっと続いていて、少し冷静になった時に、ああ、まずかったかもしれないな、みたいに思い始めたところがあれば、ちょっとだけ言って、言い過ぎるでも反発しますから、ちょっと背中を押すぐらいの感じで留めておくと、ああ、そうかもしれないなって思うし、しつこくされなかったことで、ああ、理解してくれてるんだなって、まあ、もう2歳半ぐらいだとやっぱその辺分かるわけですよ。もうあんまりそういう難しくて、言い過ぎると何この野郎みたいな感じになりますんでね。
なるほど、そうか、ナンパで磨いたテクニック生きてますね。
多分ね、僕、その子育てが上手な人を見て推測するに、子育てすごい上手な人は、ナンパ師だったかどうかは別として、やっぱり、まあ、その、自分の性的なパートナーを喜ばせたり、その気にさせたりすることが、やっぱり本質的に上手な人たちだと思います。
はあ、
子供の扱いがすごい上手で、女の人の扱い、あるいは性愛のパートナーの扱いが下手だっていうのはね、ちょっと考えにくいんですよ。
なるほど、そうですか。不器用ですからって、本当に不器用なやつだったら、子供に対しても不器用な。
ですよね。ね、不器用でもやっぱり子供に好かれる人って言えば、やっぱり絶対女の人にも好かれる。
そう
ですよね。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、ある意味そういうのは、ナンパしてちょっと磨いておいてもかなりいいわけです
ね。いいですね。もちろん性別逆転してもよくてね、不器用な女の子で、私はドジでノロマでダメですからって言ってても、子供にすごい好かれる女の人がいれば、それは絶対その人は男の人からも好かれます。それは間違いないです
ね。、はい、そうか、いや、かなりこれはだから人間の付き合いの、まあ、かなり本質的な部分に、
そうですね、
なってくるっていう。
そうですね。
特にやっぱり子供相手だとすごいそれがプリミティブな
だと思います ね
本当にこうなんていうか、技術どうこうで左右できないですもんね。
そうですね。昔からね、子供嫌いな大人っていうのがいるわけです、男女問わずね。ただ最近気になるのは、俺は、あるいは私は子供嫌いだからって平気で言える時代になっちゃってるんですね。で、僕は、 まあ、嫌いなんだから嫌いだって正直に言うことはいいことなんだけど、うん、嫌いであるということ自体はやっぱものすごく大きな欠落だと思います。子供は嫌いだということはね、で子供は嫌いであることによって、でもね、なんか難しくてね、子供は嫌いだけどその子供に好かれちゃうやつって、まあ、たまにいたりするからね単純には言えないと思うけど、でもその子供が嫌いであるとか、あるいは子供から好かれないとかって、ね、やっぱりなかなか大きな問題だと思う、それがね。
でも今のお話をお伺いしてたら、やっぱり子供が嫌いということは、そのもう本当に根っこのところで人間が嫌いということとほぼイコール。
イコールですね。
そう思います。そう思います。
そう思いますね。
ですね。そうなるとやっぱり人間とのコミュニケートがやっぱりできないということにもほぼつながってくる。
だと思いますね。
なっちゃいますね。
僕はね、自分の意識は、自分はそんなに子供は好きじゃないけど、子供にやたら好かれるなって。っていうかね、ちょっと小さい時から遡ると、僕はなんかやたらに犬に好かれるっていう、まあ犬や猫に好かれるっていうことがあって、いや、うちの犬はちょっと人見知りひどくて、絶対に懐かないからって言われて、もうその犬がその数秒後に僕の足にじゃれついてたりとか、うちの猫は絶対にお客さんとこ前に来ないからって気がつくと、その僕の膝の上に乗ってたりするってことは小さい時から。
あるんです
、ね、幼稚園の時から僕犬は好きじゃないし猫も別に好きじゃないんだけどもう犬や猫にこうまとわりつかれてすごく嫌だったで、子供についても大体似たような経験があって、
そんなに積極的にはアプローチしてない、
アプローチしないのにでもね、今になって僕はその理由がよく分かったんですよ。つまり、潜在的に子供が好きになる力や犬や猫が好きになる力があったとも言えるんですが、もっと正確に言うとね、僕は子供の目線で見たり犬の目線で見たりする、もっと正確に言うとね、犬と顔が合うと犬にこうなんかメッセージを出しちゃうんですよ。元気とかね僕になんか言おうとかっていうふうにね、小さい時からやっぱそういうふうにしてるんだな。で、多分子供に対してもね、それをやる、間違いなくやってるんですね。だから子供は僕にまとわりついてくる。でも自覚的には僕はそれ自分で子供好きだとは思ってなかったんですけども、
なるほど。
ただやっぱりそういう力があるってことは、やっぱ子供が好きだっていうことの一歩手前で、実際に今大人になってみると、あるいは実際子供を持ってみると、子供はめちゃんこ好きですよね。
ああ、そうなんだね、そうなんですね。じゃあもう自分からはいはいはいはいっていかなくても、
そうですね、
向こうから来てくれる。
そうですね。
そうなんですね。なるほどなるほど。まあじゃあ、ある意味、昔からそれ獲得していた資質だったの。
そう。ただ自覚はなかった。なんでまとわりつかれるんだ俺は。っていうふうに思ってるんですね。
そうですか。ということは、じゃあ逆にその子育てとかを通して学んだというようなことも、やっぱりその辺な、こう自分が自覚したという部分になってくるんですか。
そう思いますね。例えばね、動物の話をしましたけど、動物はやっぱりすごい敏感で、俺は人間、お前は猫とか犬とかって思ってるやつはやっぱり犬や猫は分かるし、そういう犬や猫っていうのはまあ一応しょうがないよね、カテゴリーとしてあるから。でそれはまあそれとして、ちゃんとコミュニケーションしてくれるやつとそうじゃないやつってやっぱ確実に見分けるんですよね。で犬や猫は見分けるんですから、いや犬や猫には申し訳ないけどね子供が見分けるのは当たり前ですよね。
なるほどなるほど、そうか。でもやっぱそういったものが自分のうちの中にあるということの自己発見でもあった
りましたね。
それでも多いなら発見ですよね。
多いなら発見ですね。だから僕はその犬や猫に好かれる人ってやっぱりいいやつなんだなってことはよく分かりましたね。
そっか、本質的に。
そうですね。
本質的にいいやつなんです、それはもう動物の本能的に嗅ぎ取れる
そうですね、
ということなんですね。そうか。まあね、この本はその娘さんへのメッセージというような意味合いもあるという冒頭の話がありましたけども、まあこれは実際には14歳アップの方にとりあえず向けられてますけども、それよりアンダーの子たちに対しては今から言っとくべきこととかってはあるんですか？
例えばね、すごいものにすごいっていう感染する力っていうのは、実はもう幼稚園や小学校の頃からありますよね。だからすごい人、あるいはそのすごいものにたくさん接触するってことがとても大切でね、まあ、教育の理論の中でもね、そういうのあるんですよ。何とは言わないけれども、いくつか複数ありますけれど、例えば、小さい時から英才教育やって英語を教えたりとかね、その計算を教えたりとかってありますけど、僕は本当にくだらないと思うんですよ。 というのはね、これ、いろ、あの、例えばデータはっきりしてる。例えばですよ、大学で教えてると、その、僕は偏差値70以上の大学でずっと教えてきてますけども、とにかく学生の質がどんどんどんどんものすごい勢いで下がってるわけね。
質が下がってる。
下がってる。でも、で、つまり偏差値が良くても地頭が良くないわけ、はっきり言えばね。でも、面白いですね。最近になればなるほど英才教育をやってるはずでしょ。
ああ、そうですね。
英才教育が賢い大人を生むはずであればですよ。うん、もっと賢い学生たちが多くなきゃ不思議なのに、学生たちやっぱりどんどんダメになってるんですよね。で、何がダメになってるかはっきり言えます。それはゼミ、大学でゼミナールをやりますよね。で、ある主題、それも深い主題をベースにしてディスカッションをするわけですけども、ディスカッションのレベルがどんどん下がってるわけですよね。
年を追うごとに。
年を追うごとに。で、逆に、目立つのは偏差値の高い低いに関係ない、つまり簡単に言うと偏差値が 低いはずの大学の、まあ、モグリの学生のレベルがどんどんどんどん逆に言えば上がってきてるってことであるし、
あ、そこはモグリで来てるっていう
ところですね。そうですね、うん、あるいは昔はね、やっぱり日本語が不得意だということで外国人の留学生はやっぱり日本人に比べると少しできないっていう当たり前だったんだけど、それも今もう全くそういうことは言えない。言葉が少し不自由でも日本の学生よりもはるかにものを深く考えてる連中がとにかくいっぱいいる、
うんうんうん、
だから英才教育なんてね、はっきり言いますが役に立たないんですよ、
うんうん、
でもそれは昔から分かってることなんでね、分からない人がやってることなんですが例えばこれ僕が昔から言ってることなんですけど、僕らみたいに僕は実は3歳から英才教育されちゃったのね、バイオリンとか英語とかやらされちゃったんだけど、はっきり言うと役に立ってないです、
うん、
で僕にとって一番役に立ったのはやっぱりすごいおっさんとか、
うん、
すごいおばさんとか、それはすごい人に触れた、あるいはすごい友達、それはガキ大将とか含めてね、学校の先生から鼻つまみ物だったけど、で何かあった時に助けてくれるのはそいつだけだったっていうのを知ってるのは俺だけみたいなのって結構あったんですね、
うんうんうん、
やっぱりそのすごいやつに触れて、あるいはすごいものに触れてやっぱり感染するっていう経験が世界を触知する、世界に触り分かる力をすごく高めると思いますよね。でね、本当に地頭が良ければどっから始めたって計算の力とか語学の力なんか身についちゃうわけです。でその典型がアメリカでしょ。アメリカなんてご存知のように高校出るまでは日本人よりもはるかにバカですよ、ね、でも大学を出るレベルで考えてみると日本人より もう平均的なレベルから言ってもはるかに上になっちゃうわけね。だからそれは、まあ、僕がよく言うんだけど、アメリカ的な教育っていうのは結局二十歳前後になった時に内発的な力が本当の馬力になって表にですね噴出するための時間としてやっぱり青少年期を位置づけているんだっていうことでね。でそういう意味で言うと、僕たちはね別に親がそう自覚してるわけじゃないけどそういう体験を与えてもらったけど、今の子たちはやっぱり親が勘違いをしている人たちが多いんで、勘違いの自覚をしている人たちが多いんでね、どうも英才教育の意味を履き違えてるなっていう気がしますね。
なるほど。
それはすごく気になりますので、その意味で言うと大人たちにそんなことはどうでもいいんだよってね、もっとすごいもの見せてやれよって、すごいやつと接触させてやれよと、あるいは親自身の枠を超えたようなね、まさに親が理解できないような何かを子供だけが理解できるみたいなものをたくさん与えてやるよっていうふうに強く思いますね。
なるほど。感染力の強いものに触れさせる。
そうですね。
なるほど。そうやって、どんどんどんどんマグマのようにこう、
そうです、
地下に川、エネルギーを溜め込んでいける
そうですね。
話ですね。
うん、
あ、感染力、ここでも、
かなり。そうですね。
ですね。
だから特に14歳以下の人ってことについて言うと、やっぱり直接僕たちが語ることが難しいけど、
うんうん、
それをまあ接触している親やね、やっぱり教員たちには、うんうん、余計なことちょろちょろやってんじゃねえよっていうふうにまあ言いたいわけですね。
なるほど、もっと本質的に大事なことあるぞと。
そうですね。Let's get knowledge with fun。
この本の中では、ご自身のことを何もかも疑って日本的常識を壊す悪名高い社会学者と規定されていらっしゃいますが、
まあ、そうですね。これは別に僕が自称してるわけじゃなくて、皆がそう言うんで、まあそうなんでしょうと。まあ僕は確かに援助交際をやってた子たちをね、
うん、
一時期、まあ擁護してきた、そういう学者だっていうふうに呼ばれているし、まあそもそも、まあ援助交際をね、してる子たちを、まあ確かに僕がネットワークを持っててね、メディアが騒いだ時に、ネットワークをメディアにつなげちゃったっていうのも、僕だったってことがあるんで、こういうふうに言われるんでしょうね。ただ僕は、 さっきの、なんていうんだ、ヤクザの子の話もそうだけど、親や先生がその子との、その子たちのことをどう言ってるのかってことと、例えば本当にその子たちがどうだっていうこととは全然違うっていうふうにやっぱり思うんですね。で、そういう僕の小さい頃の経験が、やっぱりその援助交際あるいは売買春をね、やってるような中高生取材してる時にも、やっぱりすごく生きてたと思うんですね。で、その子たちが何やってるかってことと、その子たちが本当は何か、どんな存在かってことは、別問題なんで、まあ、外だけ見てですね、まあ、その道徳的なフレームをベースに、その、親がなってないとかですね、子供の将来が思いやられるとか言ってる大人たちを見ると、またに腹が立つんですね。何見てんだよ。何知ってんだよってことですよね。
物の本質というか、まあ、ことの本質。
ですよね。
まあ、別のところあるぞと。
そうですね。で、そういう子たちに本当に、例えば影響を与える。例えば、ああしてほしい、こうしてほしいっていうのを聞いてほしいと思ったらね、そんな高い目線から言ってもダメだよ。他のやつが何言っても、俺はお前らのことよくわかってるから。っていうふうに言って、そうだよねって思ってもらえたら初めて言うこと聞いてもらえますからね。その辺、やっぱちょっとね、初歩的な、昔の大人にはあんまりなかったタイプの勘違いがあると思う。僕はね、その昔の大人っていろいろあったと思うけど、一応建前としていろんなことを起こると叱ると。でもまあ、気持ちはわかるんだよ、みたいなね。やっぱり、デュアルの、二重のね、コミュニケーションしてくれる人って、すごく学校の先生にも多かったし、周りにも多かったと思う。
なるほど。
さっきは言ったけど、ね、俺も小さい時は同じだったから、みたいなね。
そうですね。なるほど。まあね、その本音と建前は、まあ、どっちもあって叱るべきなんだよと。
そうですよね。そういうことですね。
そういうことですよね。でもまあ、そういった、いわゆる勘違い系が、まあ、かなり増殖していると、今おっしゃって
思います、ね
ね、でもそんな、状況これから近未来の日本の社会ってどうなっちゃうんですか、
今申し上げたことはね、つまり人間が薄っぺらい一枚岩な感じになっていて、でそれはその人が悪いというよりもね、やっぱり社会が薄っぺらい一枚岩の感じになっちゃってるっていうことと関係があると思うんですね。
本当に薄い一枚の岩
ですね。一枚岩ですよね。だから昔は例えば仕事で失敗するとかね、家ちょっと破産しちゃったとか、ちょっと悪いことやって警察に厄介になっちゃったとかっていろいろあっても、やっぱ出直せるってことがあったと思うんですね。あるいは地域がいろんなこの層から成り立ってて、例えばね、わかりやすい例を一つ言いましょうか。ヤンキーって大体1992年から96年の間に終わっちゃうんですけど、ヤンキーって僕ずっとやっぱり本当は裏で取材してたからね、あんまり本書いてないけど、あれ全部地域社会の裏側に張り付いた裏地域社会なんですよ。で、日本中の地域社会っていうのは、やっぱりもうその90年代、80年代はそうなんですが、大体土建屋の息子がヤンキーの親玉になるわけですよね。それで、大体その地域社会の、その土建屋の親玉を中心とするハイラーキー、つまりこの階層序列が、学校の中にも生きてて、ヤンキー共同体になってる。なので、だからある家に生まれて、ヤンキーにならなかったら、なんでお前ヤンキーにならないのっていうふうに言われる。つまり、ヤンキーって別に逸脱じゃなくて、その社会学では年齢改定性って言いますが、ある年齢から別の年齢にこうシフトしていくときに必ず通過する何かであったっていうことと言えるわけですよね。
ある意味ちょっと世襲性みたいな
ものが近い。そういうことですよね。だから確かにもちろん道徳的な善悪から言えばヤンキー悪いことやってるかもしれないけど、でも誰もが一度は通過する何かだってやっぱりみんな共通了解してたから、それ分かった上で叱るとかってやっぱりできたんですよね。っていう、そういう地域社会ってやっぱり懐が深いわけですよ。そういう懐の深い地域社会は一応建前の世界ではお前ダメなやつだけど、でもまあみんなじゃあちょぼちょぼやからそこはね、
まあありうべしなわけです
よ。ありうべしとですよね。でそういうふうに受け取ることができた。でもそういう地域社会ってもう今ないんですよね。で転んだら転んだまま、でまあ落ちたらですね、そのスーッと奈落の底まで沈んでいって誰も帰り見ない。だからこれはまあ秋葉事件の時にね、加藤智大容疑者に関するいろんな記事があるいは論説出ましたよね。でグローバル化があるいは格差社会が個人を直撃したからこうなったって、それは違うよ、あるわけないじゃんそんなことがね。グローバル化や格差が個人を直撃してもそいつが大丈夫であるように 社会が包摂できるかどうか、包み込めるかどうかってことが肝心で、うん、日本の場合とかそうじゃないことが、グローバル化や格差程度に直撃された瞬間にね、奈落の底に落っこちるこの社会がおかしいんだよっていうことなわけですよ。
うん、
で僕が悲しいのはね、うん、そういう議論って、日本の昔だったら普通だったし、しかし今で見るとね、日本以外の先進国では普通なんですよ。
うん、
経済はこれからどんどん厳しくなると、ね、社会福祉国家もこれからはまあ全くありえない、小さな政府でやっていくしかない、でもその分社会が包摂的にならないとまずいよね、経済的に失敗したから、あるいはいろんなことで失敗したからつって弾かれるような社会にならないように、やっぱ懐の深い社会作りましょうねっていう議論が、その政治学、社会学、最先端ではみんなどこもそうなってるのに、日本だけが乗り遅れてるんですね。重罰化だ、隔離だ、監視だっていうふうにまだ吹き上がっている。
うん、
あれはもうちょっとね、やばいですよ。
やばいですね。本当にノックアウト方式
ですね。
本当だから、敗者復活のないトーナメント戦みたいなのが、
おっしゃる通り、おっしゃる通り。ね、
うん、
昔日本はね、逆だったんですよ。日本というのはね、刑法の刑は、まあ、いわゆる刑事罰でね、すごく軽いんで有名なわけ。で、今は随分重くしてきましたけど、それではまだやや軽い方なんですね。でもね、なんで日本の刑罰そんなに軽かったのかっていうと、まさに敗者復活戦があったからなんですよ。で、その敗者復活戦が可能だってことの中で、実は一回社会からこぼれ落ちかけたやつが、また社会に戻って、昔は悪いことやっちゃったんだけど、今俺はこうやって、ちょっと悪いことやっちゃって、こぼれかけたやつを一生懸命助ける仕事やってんだよね、とかっていうのを、ありえたんですよね。だから日本こそがもともとそういう社会だったのに、今はその日本こそが最もそういう社会から遠い方向を向いてるんですね。
それは相当やばい。
やばいと思いますね。
やばいですね。それは、でもその方向、そっちに向いちゃってるベクトルは、戻す術はないんですか？
どうなんでしょう？簡単にはないですね。つまり、このボタンを押せばそうなりますっていうのはないんです。ただ、当たり前なんだけど、例えば、皆さん映画見たり、音楽聴いたり、本読んだりしますよね。で、その時に、例えば何に感動するのかとか、どういう人間をリスペクトするのかっていうことを、みんな本当は知ってるはずなんだよね。でも、やっぱり社会が急激に変わってくると、やっぱ急に変わるから不安になるわけですよね。で、不安になると、本当はいろんなこと分かってんのに、不安ゆえに、あらぬことを口走っちゃう。っていうね、でそのあらぬことを口走っちゃう部分がどんどん政策として実現していくっていうことになっちゃってるんで、だからちょっと待てと、だからこの本の主題にもなるんだけど、これからはもう不安は解消しないわけ、おそらくね、どの国でもそうです。どんどん不安定な社会になっていくでしょうけども、であればこそあたふたしてるやつってやっぱりみっともないし、かっこ悪いし、すごくないじゃんってことですよね。で、どんなに見通しが効かなくても、どんなにそれこそゴリ夢中のそのカオスの中にあってもですね、それでも頼れるすごいやつってどんなやつだったと思う？小さい時絶対分かってたはずなんだよ、そういうことはっていうふうにやっぱ問いかけたいってことがあるわけですね。なので、まあ、この本の一冊で何ができるっていうふうには全く思いませんけれども、ただ方向性として、どういうことが重要なのかっていうことはね、やっぱ示す必要があるとは思いましたね。
なるほど、そういうカオスの中でも、そういったものをも引き受けて、
そうですね。
いけるという方向性がないと、
そうです。
それがまあ、現実に即した、ね、やり方だろうということですね。
尊敬できる人は誰かっていうことに即して言いますとね、僕よくサーモスタット、つまり、温度維持装置に、まあ、例えるんだけど、25度から30度の間でしか作動しない機械っていうのがあるとすると、それは精密機械だったとしても、環境の激変に耐えられないわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、人間もそうで、すごく頭がよく見えるとか、すごく合理的に振る舞ってるように見えるけど、そいつが作動できる温度の範囲は、単に25度から30度の間だけ。っていうようなやつってやっぱり俺尊敬できないと思うんですよね。でむしろ人が混乱するような、例えば冷夏ね、30度になっちゃったとか、あるいは温度が50度になっちゃったっていう時にも、周りの人間たちがそれこそ死んだと同じような状態に陥っちゃっても全然そいつだけ淡々と前に進んでるっていうような時に、やっぱりそいつはすごいやつじゃないですか。で僕もいろんな人に使ってもらったり、いろんな若い人を使ってきたりしましたけど、最近なればなるほどすごく仕事ができそうに見えるんだけど、ちょっと状況や環境が変わると 途端に墜落するやつっていうのがね、
うん、そうか、
多いわけです。
その限定された帯の中で、
そうです、
まあ、強いけど、
そうです、うん、でそれは14歳からの社会学でもね、うん、書いてありますけども、うん、本当に逆境になった時にそいつがどう振る舞うのかってことを見ないうちに、うん、信頼なんかしちゃダメだよってことを言いたいわけね。でそれは別に不審に凝り固まれっていうのじゃなくて、また逆でね、
うん、
僕はやっぱり逆境になった時のそいつを見ていない以上、うん、本当のことはわからない、
うんうん、
でもそれが簡単に言うと織り込み済みなんで、むしろ信頼できるわけですよ。裏切られても、まあ、分かってる、そういうことはあるとは思ってた。だってお前が逆境でどうするか俺知らないからね。
そうです
ね。
そうですね。
そういうふうに腹くくっていられるってことがあるんでね。ところが、今の人たちを見てると、そこがちょっと逆になってきてるんですよね。逆境を見るチャンスが長いから、警戒しなきゃいけないのに、実際にはちょっと裏切られてですね、落ち込んじゃったり、ちょっとうつ的になっちゃったりとか、僕から見ると、それこそ、彼だけ悪いと思わないけど、はぁって感じなんですよね。
あまりにもオールはナッシング。
そうです。やっぱり薄っぺらい、それもね。
ですね。まあ、でもそういった、その態度というか、うん、いうものがもっともっといろんなこう広い層に広がってくれば捨てたもんではない。
そう
ですよね。
だから男同士でもいいし、男と女でもいいんだけど、うん、やっぱりひどい状態に陥った時に、うん、相手があるいは自分たちの関係がどうなるのか見てない で、
うん、
で私たち喧嘩しないでずっと仲良しなんですよとかって誇らしげに喋ってる人を見るとお前大丈夫なの本当にって一体何見てるんだよっていうふうに思っちゃうわけですよね。
もっと有機的なもんだよと
ですよ、ね、
いう話ですね。それはね、そうです。今日本当にいろんなお話をいただきましたけども、この14歳からの社会学をテキストにその14歳の人たちに向けて宮田さんが授業を、まあ、するとしたら今日お話しいただいたこといろいろあると思うんですけど、最後の締めくくりとしてこうメッセージを送るとしたらどんなことになりますかね。
やっぱりすごいやつになれ、一言です。すごいやつになれ。
すごいやつになれ。
そう、すごいやつっていうのは、うん、いわゆるみんなが言うところのエリートや東大でとかそういうこととは全く違うことですよね。どこにでもどんな仕事についてもどんな生き方をしても、うん、すごいやつっていうのにはなりうるわけですよね。
なるほど。マイナス50度でも笑ってられる
やつです。そうですね。やっぱりすごいやつになれっていうことですよね。で、すごいやつしか今後はですね、場合によっては人から尊敬されないかもしれないね。だから人に尊敬されたくて右往左往してるんだったら、まさにそれをやめて、まず、自分を磨けってことですよね。自分を磨くっていうのは逆境に身を置くってこと抜きにはありえないぜってことですよね。
なるほど、
はい。
最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな先生になりますか。
3人いますね、
はい、
で1人は遠藤先生っていう僕の小学校の5、6年生の時の先生で、僕非常に世間的に言うと悪い学級員で、実習の時間とかになるとみんなを組織して気に食わないやつの家に行って石投げたりとかですね、で親に出てこいとかってやってたりとか先生よく泣いてました
、
はい、僕が根は悪くないっていうことをずっと信じてくださった先生で、その後もずっと交流があって、僕が結婚した時も結婚式出ていただいて、だから本当にその時は申し訳ないなっていうことばかりしてましたけども、それでも、僕は根はいいやつだってずっと思ってくれてた。
一番根っこの部分のところを信頼して、
信頼してるよってメッセージをずっと発信し続けてくれたっていうことをすごく感謝してます。あと大学に入ってからは広松渉先生と、まあ、小室直樹先生、だから世間的には受けが必ずしもよくはなかったかもしれませんが、やっぱ僕はそのお二方に接してやっぱすごい先生だなって思った、人が自分をどう思うかなんてことを考えるよりもどうすれば世直しができるかっていうことを、ただそれだけを考える先生、僕はそこで感染しちゃったんですよね。
まさにここで感染なわけですね。
そうですよね。
彼らのようにな
りたい。
じゃあラディカルな社会学者としての宮台真司さんの、まあ、感染源、いわば
感染源、
ね、感染源、本当にもう、文字通りの感染源ですね。
そうですね。
広松先生と小室先生、
まあ、広松先生はもう亡くなりになってるんですけども、 僕が人に何言われてもですね、全然へこたれないし、僕は噂の真相っていうね、雑誌に36回かかられたことがあるんですが、周り心配してましたけど、僕は全然平気だったんですね。で、それは、僕に感染源があって、広松先生や小室先生だったら絶対分かってくださるっていうふうに、だから神様と似てますよね。他のやつなんかどうでもいいよ。関係ないんだから全然そんなのって。僕の感染源である先生が、僕のことをどう見るかっていうことに照らせば、自分には恥ずかしいところは全くないと。
なるほど、なるほど。それはもう揺るぎないですね。
揺るぎないですね。
揺るぎないですね。なるほど。感染ですね。
はい。
はい。ラジオ版学問のすすめ、首都大学東京教授で社会学者の宮台真司さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、首都大学東京教授で社会学者の宮台真司さんをお迎えしてお送りしました。いや、お話をお伺いした宮台さん、もう過激な気鋭の社会学者というイメージが、お話をお伺いする前非常に先行していたんですけれども、根源的なその人間に信頼される、好かれる、愛される、そういう方なんだなということは本当にいろんなお話から分かりました。いやー、ちょっと感染したかもしれないですね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。